全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神にますなれ。我らを作りたまえる者は主にましませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌544番。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美賛美歌77番。といたします。主イエスキリストの復活されましたことを記念して、私どもは今喜びにあふれてここに御前に集まってまいりました。今日は祝いの日、喜びの日。あなたは私どものために長いことご計画を立てられ、これを実践せられ、ついに私どもを救ってくださいましたことを感謝いたします。 私どもは聖日ごとに主の復活を記念して礼拝をいたしますが、この日も特にそのことを明らかにし、あなたを礼拝することができますよう導きたまえ、一切のものが過ぎゆく中にあって、とこしえに変わることのないあなたのゆえに、私どもも永遠を思う心を与えられ、私どもにとこしえの御国への命の道を備えてくださいましたことを感謝いたします。御憐れみによりまして、私どもはこの救いに預かることを許され、恵みを信じてここにあることができますことを感謝いたします。この時おごそかな御業を思い、またこれによって救われた者の喜びを感謝し、この礼拝の時を過ごすことができますよう導きたまえ、また今日も朽ちゆく体を携えて御前に参り、ここでのうちに密かに自らの終わりをも、また人の技の儚さと貧しさを思いつつ、ここに集まってまいりました。そしてただキリストによるより他は救いの道はなく、それによって新しくせられることがなければ、私どもはこのまま滅びの危機に臨まなければならないものでございます。その私どもを救い、慰め、励まし、命の道を歩ませてくださいまして感謝でございます。願わくは尊きお導きを感謝し、私どもはこの日新たなる決意を与えられますように。しかしその私どもの決意ではなく、ただ御憐れみによって与えられます恵みによって、私どもの嵐の旅路を進んでまいることができますよう導きたまえ。2000年の昔、あなたは王子惑うばかりの弟子たちをもって、ただあなたが一切を保うたというこの事実の前に彼らを奮い立たせ、その神秘の恵みを根拠とし、あなたの教会をお立てになりましたことを感謝いたします。私どももこれに連なり、決して失われることのない力、慰める道を与えられ、同時に恵みに生かされておりますことを感謝いたします。願わくは私どもの教会がそのような望みによって、この世で福音の光を輝かし、福音を人々に語り伝え、一人一人に力が増し加えられますように、救いのうちに入れられますように、こう願います。今この時、あるいは心に、あるいは肉体に弱さを感じて、信仰の弱ってしまう愛する一人一人をどうぞ励まし、慰めとともにあなたの恵みに感謝し、奉ることができますよう助けてくださいますよう願います。今から行うすべてのことが 御霊の導きによって営まれ、誠にあなたの栄光のために行われ、私どもが救いに明け渡されるよう導きたまえ。なお世界各地で、また私どもの国や町で起こっている暴虐や不法に痛む人々を覚え、私どもを祈るものとなさしめたまえ。あなたのご支配を誠に信じて、たゆむことなく祈り続けるものとなさせたまえ。なお収まらぬ疫病のために苦しむ人々を、また救援のために労する人々を助け守りたまえ。どうかあなたの教会に仕える伝道者を新たに起こしたまえ。今週西東京教区の覚える東久留米教会の上に御帰り身を与えたまえ。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書朗読、旧約聖書詩編第103編6節から13節、940ページ予定変更しております。詩編第103編6節から、主はすべて虐げられている人のために恵みの御業と裁きを行われる。主はご自分の道をモーセに、御業をイスラエルの子らに示された。主は憐れみ深く恵みに富み、忍耐強く慈しみは大きい。永久に責めることはなく、とこしえに怒り続けられることはない。主は私たちを罪に応じてあしらわれることなく、私たちの悪に従って報いられることもない。天が地を越えて高いように、慈しみは主を恐れる人を超えて大きい。東が西から遠いほど、私たちの背きの罪を遠ざけてくださる。父がその子を憐れむように、主は主を恐れる人を憐れんでくださる。新約聖書ガラテヤの信徒への手紙第2章20節、新約345ページ。ガラテヤの信徒への手紙第2章20節、生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今、肉において生きているのは、私を愛し、私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。そこまで。2022年度の最初の主日にあたり、年度聖句であります ガラテヤ書2章20節の御言葉に聞いてまいりたいと思います。年長の方々は文語訳の言葉で覚えておられ、愛称聖句としている方も少なくないかと思います。文語ですとこうなります。もはや我いくるにあらず、キリスト我がうちにありていくるなり。もはや我いくるにあらず、キリスト我がうちにありていくるなり。まことに確証高く、また力強く、信仰者として生きる本筋を明確に言い表す素晴らしい句であると言えます。しかし同時に、キリストが自分のうちにあって生きておられるということを本当に自分のこととして、自らが抱える生活を振り返るときに、なんとこの内容は遠いことだろうか。キリストが我がうちにいますどころか、キリストをどこかへ追いやり、キリスト抜きの自分勝手な生活をしていることを思いますと、この御言葉は絵に描いた餅、非現実的な理想論とさえ思えるのではないでしょうか。本年度のこの御言葉は、昨年度のわしのように翼を張って登るというイメージしやすい御言葉と違って、ある意味謎めいているもの、わかるようでいてわからない不思議な言葉、ミステリアスな言葉だと言えるのではないか。本殿のこの聖句は、いわば神秘の言葉と言える。神秘をギリシャ語ではミステリオンと言いますが、これは今私たちがよくミステリー小説とか、ミステリー番組とかいう、あのミステリー、推理小説や神秘、不思議という意味がありますが、あのミステリーの語源になっている言葉です。わかるようでいてわからない、秘密、奥義、奥義が隠されていると言える。もはや我いくるにあらず、キリスト我がうちにありていくるなり。この御言葉が腑に落ちるようになるには、もしかしたらこの2022年度まるまるかかるかもしれません。いや、何年もかかるかもしれません。鍵は自分の知恵や力で理解し納得しようとするのではなく、啓示を祈り求めることであります。さて、年間聖句はガラテヤ書2章20節の御言葉でありますが、それはその手前の19節最後の、私はキリストと共に十字架につけられていますという言葉が前提となっています。文語訳聖書を見ると、その言葉も20節の方に組み入れられております。節の区分けは、後付けなので、私たちはそこの小さな節の区切りにとらわれる必要はありません。文語訳ですと、我キリストと共に十字架につけられたりとなる。実は新共同訳聖書の方が、ここは言語に忠実であると言える。独特な言い方がここではなされているのです。 十字架につけられるという動詞が、時制といってその時間を表す言い方があるのですが、完了形という独特な言い方なんです。それは丁寧に言えば、すでに十字架につけられ、かつ今もなお十字架につけられているというものです。完了というと、何か昔のこと、もう終わったこと、過ぎたこと、完了して過去のことだと普通に私たちは考えるでしょう。しかしここでの使い方は違うのです。過去に確かに起こっている、でもそれが今の今までなお続いているんだ、継続しているんだという意味なんです。日本語にはない独特な言い方であります。我らは今も主イエスと一緒に十字架につけられているのだという自覚を持っているだろうか。この言葉に対して、ああ本当にその通りだと心底言えるだろうか。我らはあまりよく考えていないというのが実際ではないだろうか。改めて自分自身が今も主イエスと一緒に十字架につけられている、今もつけられたままだという、ここのところの説教を皆さん聞いていただいていると、復活したイエス様がいるんだってことが何度も強調されてきているわけです。でも今日は、今もイエス様と一緒にあなたが、私が十字架につけられているのだという違う、この切り口というのでしょうか、違うこのアプローチであります。キリストと自分があの十字架上に重なり合い、一体となるということが問われているのです。私たちは救いのシンボル、救いの象徴としてこの十字架を大事にしています。日本の長老教会では講壇の前の十字架をあえて掲げない教会があります。あれは御言葉によって信仰の目で十字架を見るんだって言って、あえて仏を置かないんです。でもそこに十字架があるっていう前提なんです。どんな形であったってその十字架を見て、あ、2000年前にあったんだ、主イエスの十字架があったんだと、何か主の十字架を客観的に眺めているだけでは、今日のこの年度聖句はいわば空念仏となってしまうでありましょう。何の力にもならない。この御言葉は自らの罪深さに対する痛快、深く傷んで悔いていく、そのことなくしては成り立たないのであります。この我キリストと共に十字架につけられたりとの御言葉は誠に大事であります。それは自分自身について実は密かに抱いている不安や救いへの疑いに対する答えがここにあるからであります。私どもは救いに預かっていながら、どこか自分はこういう信仰生活をしていて大丈夫なんだろうか、これで救われているんだろうか、などという不安や思いを抱えてしまう。そんな中、何か仕事や家庭や友人関係や、そして病気や事故や災害などで 大きな試練を受けて苦しむときに、その自分が負っている苦難と主の十字架を重ね合わせるならば、よくわかるような気がするかもしれない。しかし、実はその苦しみと主の十字架の苦しみとは次元が違うのです。自分の苦しみの側に主の十字架を引き込むのではなくて、逆なんです。自分を主の十字架の苦しみに重ねていくんです。罪深き自分を知れば知るほどに、どれほどの罰を受けねばならないかを思わざるを得なくなるはずであります。しかし私たちいろんな試練を受けて苦しむときに、肉体的にも精神的にも本当に苦しい中にいるときに、そこではほとんど自分自身の罪深さということを考えることはきっとできないでありましょう。私自身も激しい腹痛や、あるいは何か手術を受けたり何なり大きな試練の中に立たされるときに、その悩みや痛みや苦しみの中で埋めて、ああ神様神様って言いますけども、自分の罪深さということに思いが向いていくかというと、とてもそうはなれないんです。痛みと戦うことでもういっぱいいっぱいになってしまう。主の十字架は病気で苦しむのとも、人に陥れられたりハラスメントを受けて苦しむのとも、あるいは今起こっている戦争や災害や事故で苦しむのとも実は違うのです。神の前に罪人として徹底的に裁かれ、罪の罰として受ける苦しみの十字架であります。この自分が主と一緒に十字架につけられているというのは、この罪の自覚抜きには考えられないのであります。もはや我生くるにあらず、キリストは我がうちにありて生くるなり。これにおそらく世の皮肉屋は言うであろう。なんだ、それなら君は死んでるはずじゃないか。それなら君はキリストと一緒に死んだはずじゃないか。それなのになんでそうやってのこのこ生きてるんだ。何が君を動かしているんだね、と。すなわちそれは自分の思い込みであって愚かしいことだと。それはもしかしたらある意味当然の当たり前の疑問かもしれません。バカバカしいおかしなことを言ってると言われるかもしれません。しかしだからといってキリストが自分のうちに生きていたもうということを、何かいかにも宗教的な雰囲気の中で、あるいは断食をしたり苦行をして、そうやってついに得る恍惚とした心境を、その心地をもってして、あ、イエス様が、キリストが私と一緒にいてくださる、私の中にいてくださるなどとしてしまっては実はならないんです。もしそれをやってしまうと、その時にはもう恍惚感の中で、ああイエス様一緒だなんて喜んでいるかもしれませんけれども、一歩その部屋を出て、一歩家に帰り、一歩社会に出たら、もうシャバの波をかぶった途端に、次の瞬間にはいたはずのそのイエス様いなくなっているはずであります。我らが このもはや我いくるにあらず、キリストはがうちにありていくるなりという言葉に、アーメンと、まことにしかり、その通りですと言えるのは、自分を愛してくださる主イエスの愛を信じたからに他ならない。その愛とは、主がこんな罪まみれで汚れ果てた自分のために、罪の罰を身代わりとなって受けるべく身を捧げてくださったということ。改めて、自分もキリストと共に十字架につけられているとは、主の十字架が他でもない、この自分のための十字架なんだ。この自分のための苦しみであり、その死であったんだと知り、信ずることであります。それには、自分がいかに虚しいものに囚われ、奴隷状態にあったかに、まず気づかねばなりません。虚しいものとは、わかりやすいのは富、権力、名声のこの三つでありましょう。本当にわかりやすいです。お金、富ですね。豊かさ、何とでも言います。権力、ね、そして名声です。自分は庶民だから関係ないやって思われるかもしれません。違います。庶民なりにこの三つはついてくるんです。そして、この富と権力と名声は、やがて傲慢に変身し、虚栄となり、虚偽不正を働くことになる。こんな当たり前で分かりやすいはずのものが、分からなくなるのが我ら人間であります。それらに囚われるとは、それらに依存することになり、それらに執着させることになり、そして自分のしていることがわからなくなることになる。見えなくなる。いくら知的に、教理的に、知識や情報を持っていても、もう聡明な学者さんであったって。その囚われから逃れることはできないのです。その事例を挙げ始めたらもう大変なことになってしまいますが。自分のこととして見ることができなくなる。しかし、主は教えてくださいました。求めよ、さらは与えられんと。植物的な御利益としての恵みを求めるのではなく、主よ、どうか私に気づきをお与えくださいと祈り求めよう。主よ、見えるようになりたいのですと祈ろう。求めをさらば与えられん、与えてくださると主は約束なさいました。この気づきこそ、救いへの、自由と解放と喜びへの扉となります。その気づきは、砕かれることへと、そして神様の御前にぬかずき、許しを求めて助けてくださいと正直に素直に恋願う悔い改めへと導きます。その時、復活の生ける主イエスが十字架を指して言われるでありましょう。ほら、見上げてごらん。私と君とが、あ そこにいるではないか。見えるか。君の裁きはあそこに厳正になされた。だからもう大丈夫だ。一緒に十字架につけられたからこそ、その者への許しがあるのだ。安心して信じなさい。受け入れ、すべてを任せよ、と。この年度の御言葉は、そういう自分への愛を信じてこそ成り立つ言葉だ。愛は理屈で説明しては得られない。証明しようとしても証明できない。愛はただ信ずることによってしか見出し得ない。最後に、すでに天に召されている竹森正一先生からの孫引きでありますが、東京神学大学の最初の学長であられた桑田秀信先生という方が、フランスの神学者の言葉でだそうでありますが、しょっちゅう言われていた言葉があるのだそうです。それはこういう言葉です。私は何度も何度も失敗した。しかし、その度に、十字架の上の不思議なお方が私を導いてくださった。私は何度も何度も失敗した。しかしその度に十字架上の不思議なお方が私を導いてくださった。偉い神学者のこの素朴な言葉が私どもの心にも響くのではないでしょうか。私ども本当にすぐに迷い出てしまう愚かな羊ではないでしょうか。主イエスから目を離し、その御声に聞こうともせず、目の前に美味しそうな草があればすぐにそれに飛びついては迷い出し、しかも迷っていることにも気がつかずにさまよい、挙句の果てには魂は飢え渇き、気がついてみれば谷を転がり落ちて痛み果て、うめき、嘆き、でも時に開き直り、時にうじうじとただ自らを嘆く。もう本当に何度も何度も失敗をいたします。そんな我らを、大牧者なる主イエスは、主の日の礼拝の旅ごとに、また日々の祈りと御言葉に聞くその旅ごとに、十字架を仰ぐように導いてくださる。さあ、見上げてごらんなさい、と。神秘としか言いようがないが、十字架の上の不思議なお方が、なんと私のうちに、今生きて、その声を響かせてくださる。私の内側で響き渡るんです。皆さん一人一人の中で響くはずなんです。それは十字架を見上げて、そこに主と共に死んでいく自分を見出し、そうなんです。十字架に釘付けにされて苦しんでいるイエス様を見るってことは、そこにまさにイエス様と一緒に苦しんで死んでいく自分を見出すってことです。そしてそこにある愛と許しを信じるときに、復活の主イエスは 私どもの内にいまして、ただ中にいまして、なお許しと慰めと励ましの言葉を我らの内に響かせたも、キリストはいずこにいましたもうや、我が内にありて今生きていましたもう、生きているとは対話ができるということ、騒がしい声や音があふれかえる我らの生活の中で静まって聞こうではないか、耳を澄まそうではないか、大丈夫だ、あなたは許されている、私がここにいる、あなたと一緒に、あなたのただ中にいる、だから恐れるな、勇気を出せ、そしてよく目を開いてみよ、また人の声にも耳を傾けてみよ、響き渡ると申しましたが、もしかしたらささやくように聞こえてくるかもしれません。愛は信じることをもってしか見出せない。痛めるものよ、信じることをどうか恐れるな。信じること、すなわち信仰を幼子のように素直に求めていただこうではないか。そして信じて聞こうではないか。きっと生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きているのだと喜んで告白することが起こるだろう。そして恵みが次々と見えてきて、ありがたくてありがたくて感謝がこみ上げてきて、この不思議なお方になんとか喜んでいただけるように頑張ろうという新しい力が与えられるでありましょう。そして耳も開かれ、周りの痛む人の声が聞こえるようになって、自分の成し得ることを黙って成していくことになるでありましょう。最後にもう一度2022年度の聖句をお読みいたします。生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのです。祈ります。主よ、あなたに見出され、あなたに目を開かれ、あなたと共に十字架につけられる自らを見出させてくださいましたことを感謝いたします。そこにこの者の罪の裁きは厳正になされ、そのゆえに全く許しを与えられてありますことを信じ感謝いたします。復活の生ける主によってその恵みへと導かれ、その救いを賜りました幸いを感謝いたします。弱い私どもでありますが、この恵みを無駄にすることなく、あなたが最も近くいましたもうことを信じ、喜んであなたの御旨を追い求め、 あなたが私どものうちに生きていますと思うことを誠実に、また堂々と証しして、父なる神様に栄光を期する歩みをなさしめたまえ。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌268番。信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
羊飼いなる主イエスキリストの父なる神様、迷える羊のような私たちを御前に招いてくださり感謝いたします。憩いの御際にて 命の糧なる御言葉をいただき、皆を賛美できます幸いに感謝いたします。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。新しい人巡りも良き羊飼いの御声に従って歩んでいきますようにお助けください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
主へ賛美歌539番。可能な限り方はご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてと共に限りなくあらんことを。アーメン。